代わって民主党無所属クラブ木村健吾議員の質問です。元気な高齢者づくりのためのスポーツの活用について、スポーツを楽しんでいる高齢者の割合は、
平成26年度の区の世論調査によると、60代で定期的に運動を行っている男性は 26.8%、 女性が 28.4% で増加傾向にあります。
高齢者が元気でいるためには積極的に外出してもらうことが大事ですが、高齢者とスポーツの施策について今後の計画は、
長期基本計画に基づきスポーツなどに親しむことができるようスポレク推進委員会の充実や地域スポーツクラブの設置を推し進めています。
一人でも多くの元気な高齢者づくりには、行政だけではなく地域でのスポーツや趣味活動など地域で考え地域で活動することが大事です。これからの行政と地域のつながりについて見解を、
高齢者クラブだけでなく趣味活動などを行う場としてシルバーセンターなどの利用も進めています。さらには外出習慣化事業などにより閉じこもりを防止し、地域のつながりが展開されるよう介護予防事業を進めていきます。
高齢者の健康づくりはスポーツや趣味だけでなく働くという方法もあります。シルバー人材センターの多くの会員は就業そのものが健康維持に役立つと考えているようですが、健康維持と就業の関係に対する考えは、
シルバー人材センター会員の総医療費の推計値は一般の高齢者よりも少ないなどという調査結果が出ています。多くの会員が仕事に携われるようシルバー人材センターの事業を支援していきます。
シルバー人材センターの貢献と活動のあり方について、ここ数年シルバー人材センターの会員数が伸び悩んでいる要因はどこにあるのですか。
区の60歳以上の高齢者人口に占める入会率は 2.6%、 全国平均は 1.8% であり、高入会率を維持しています。会員数の伸び悩みの要因は、高年齢者雇用安定法による継続雇用やライフスタイルの多様化によるものと考えられます。
区が理想とする会員数はどのくらいですか。
シルバー人材センターは27年度の会員目標を2700人に定めています。
国が行おうとしているシルバー人材センター機能強化の動きに対する区の見解を、
国の動向を注視しつつ、品川区シルバー人材センターが高齢者の社会参加や生きがいづくりなどの役割を果たしていけるよう支援を行っていきます。
シルバー人材センターでの就業自体が健康状態にプラスの効果があると多くの会員が認識しています。就業と健康維持が結びつくのであれば、就業時間を少しでも増やすことは可能なのでは。
高年齢者の就業は健康維持に一定の効果があることから、多くの会員が仕事に携われるように努めていると聞いています。
2020年に向け増え続ける訪日外国人と民泊について、訪日外国人の増加による宿泊施設の不足に対し、区でも民泊条例の制度を検討しているといいますが、なぜ旧東海道品川宿の地域だけに限定しているのですか。
羽田空港やオリンピック・パラリンピック競技会場に近く、営業可能な事業者が見込める地域として旧東海道エリアを想定しました。他地域への展開も含め、施設数などは事業者の提案なども踏まえ整理していきます。
空き家を宿泊施設として活用し、品川らしいおもてなしで迎えては、
品川区ならではの民泊について検討を進めていきます。
民泊には旅館業法の許可が必要ですが、無許可の違反営業に対し調査したのですか。
日常の相談を通じてケースに応じた適切な対応をしています。
騒音など地域住民とのトラブルなどの問題で、条例化に多くの自治体が慎重になっています。国から3月に出される中間まとめを待つことなどで、区にどのようなメリットがあるのですか。
複数の省庁で民泊ルールの検討が進められており、その動向を見極め 区の民泊のスキームを検討していきます。
民主党無所属クラブ、木村健吾議員の質問でした。